愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は法文学部准教授丹野康彦先生にご出演いただき、来年4月に設置される新学部社会競争学部の地域資源マネジメント学科について伺います。地理学がご専門の丹野先生ですが、4月から始まる社会競争学部の地域資源マネジメント学科、
はい、
文化資源マネジメントコースに就任予定だということで、はい、マネジメント学科3つのコースがあるそうですね。
はい、そうですね。農産漁村マネジメントコース、それからさっきご紹介いただいた文化資源マネジメントコース、はい、もう一つがスポーツ健康マネジメントコース、この3つです。
あ、いろいろなジャンルに分かれてるんだなと思うんですが、まず農産漁村マネジメントコースというのはどういった活動をするんでしょう。
そうですね、実際に学生自身がですね、はい、もちろん教員が引率したりしながらですけれども、その農産漁村ですね、研究対象とするその現場に直接訪れて、その地域の人に教えを請いながら活動することで、
はい、
その地域にもともと存在していた独自の技術なんかをですね、教えてもらって、最近ですと環境に優しいその農業の実践を自分たちで考えてみたり実際やってみたりですとか、はい、最近その巷でも6次産業化というような言葉が結構広まってきたと思うんですけれども、はい、農産物を作るだけではなくて加工したり流通 の、 その企業と手を組んだりして、それこそ先週話したブランド化ではないですけれども、そういった商品開発につなげるようなところ、そういう能力を身につけるということなんかもですね、とにかく実践、現場で実践と、
すごい、
はい、いうのがこのコースであろうと思います。
そしてスポーツ健康マネジメントコースなんですが、
はい、あくまでも一例なんですけれども、はい、最近ですね、4人に1人がお年寄りというように高齢化が進んでいますけれども、高齢者の方がですね、やはり元気でその長生きされるためには、無理のない範囲で体を動かしてということが健康の秘訣の一つだと思います、
はい、
そのためのスポーツがあるわけですが、体を動かすというスポーツそのものに加えて、スポーツ仲間というんですかね、そういう仲間ができて、その仲間と、話したり、あるいはその仲間がいるから自分も休まずにまた次参加しようとか、そういうコミュニティっていうんですかね、そういうものにつながっていきますよね。ですからそういった単にスポーツをしますよというだけではなくて、スポーツを起点にして、いろんな人と人との付き合いというか、地域のコミュニティというものを作っていくというか活性化していく、そういうふうなやり方を、やはり実践的に考えて、いこうというのがこの、スポーツ健康マネジメントコースの、やり方というか、やることの、一例であるというふうに言えると思います。
そして丹野先生が就任予定であります文化資源マネジメントコースですが、
はい、これも先週申し上げた愛媛県の丸寿司みたいな伝統的な郷土食、一つの地域の資源といいますかね、はい、そういうふうな、ものであったりとか、あるいは地域の祭礼行事というのは様々に存在するわけですけれども、そういうものを、継承していくであったりとか、現代の生活の中でそれをどういうふうな意味を持っているか、あるいはどういうふうに活用していけるかということを実践的に、
はい、
現場で、活動しながら考えていく能力を身につけてもらうというのが、このコースです。で、もう少し細かくですね、文化遺産領域、観光文化領域、そしてまちづくり領域の3つに、分けて、その文化遺産領域なんかの場合は、考古学というすでに存在する学問分野で、発掘調査なんかをしますと、いろんなものが出土しますよね、はい、で実際それを、もちろんその出土したもの自体も大事なんですけれども、やはりそれを今度は適切に管理していかないと、せっかく掘り出したものが、無駄になってしまうということで、どうやってその適切に管理していけるかとか、そういう中でその地域のもともと何百年何千年前に住んでいた人たちの足跡というものを、
はい、
今のその地域の人たち、あるいはその見に来た人たちが価値を見出してもらうというためにはどうしたらいいかというようなことをむしろ考えていくというのはこの文化遺産領域になりますし、
はい、
観光文化領域というのは、観光がもうね、その日本でも非常に注目されている状況ですので、都市、農村に限らず、その地域の文化というものをどういうふうにそのやはり継承したり観光に活用できるかということを考えるというのがあります。それから街づくりも多少観光とも関わってくる面もありますけど、地域の商店街であったりとか、あるいは自分自身の日常生活の中でもう少しその具体的に見直してみると、こういうことが地域の活力に結びつくんじゃないかなということなんかを考えていくというようなのが、この街づくり領域になるかなと思います。
その中で丹野先生が 地域社会論、こちらは地域資源マネジメント学科1年の時の必修科目だそうですけど、はい、こちらを担当されるということで、
はい、ということで、まあ、1年時に確実に私の授業を受けなくちゃいけないわけですけれども、まあ、地域資源マネジメント学科という、まあ、学科名ですので、はい、まあ、最終的には地域資源という話になってくるわけですが、はい、といっても大学に入ってすぐに地域資源とは何ぞやみたいなところから話されても、
う
ん、
そうですね、
ね、何のことか分からないというか、うん、ええ、ね、石油なのとか石炭なのとかそんな話に、ね、
なって道後温泉なの松山城なのみたいな、
ね、はい、まあ、もちろん、ね、道後温泉とかもちろん地域資源であることは間違いないんですが、はい、なかなかやはりその取っかかりの部分が見出せないと思うんですよね、最終的には地域資源の話へと結びつけていくんですけれども、むしろ食べ物であったりとか買い物であったりとか誰でもがやるようなところがなぜそういうことが起こりうるのかというか、成り立っているのかというところをまず注目してみましょうという事業を考えています。
前回伺いましたけれども、先生も卒業論文はスーパー
そうです、ね、
スーパーきっかけだったって
そうなんですよ。
ですから今の学生さんだったらそれこそコンビニ出発でもいいわけですね、
うん、そうなんですよね、まあ、スーパーよりコンビニの方がよく使うと思いますから、まあ、コンビニで誰でもお弁当を買ったことはあると思いますけれども、はい、コンビニ弁当がコンビニの中で作られていることはないだろうとは、まあ、これは誰でも分かると思うんですけれども、じゃあそのお米ってどこで誰が作ったのよ、野菜はどこで誰が作ったと、ね、で当然ながら、そんないろんなものをまずどっかに集めて調理しなくちゃいけないですし、
はい、
コンビニまで持ってこなくちゃいけませんよね。コンビニ弁当として販売するまでの間にはおそらく相当たくさんのさまざまな地域の人たちが、まあ、働いて実現しているわけですから、普段はそういうことは考えないと思うんですけれども、はい、自分がもう当たり前のように買ってるコンビニ弁当一つにしたってそれぐらいの社会の動きの中で作られたものなんですよというところを、まあ、そういえばそうだよなという認識を持ってもらうことで社会の動きというものに、身近なところから気づいてもらいたいという事業を例えばやろうと、
はい、そしてもう一つの担当される授業がですね、地域構想論、
はい、まあ、この地域構想論というの自体が私の、まあ、ゼミの、はい、名前でもあるんですけど、私自身は地理学でさまざまな地域に、訪れてフィールドワークをして、でその地域の産業とか文化を実際に詳しく調べてきたわけですけど、まあ、そういった私自身が訪れて研究したさまざまな地域の文化や産業について、それがただ単にここにこれがありますよというだけではなくて、なぜその地域にそういうふうな産業とか文化が存在しているのかというのを、うん、まあ、その地域の自然環境であったりとか、まあ、その位置関係だとか政治経済的なものだとか、さまざまな事柄から関係しているものを、まあ、検討するというのをまず紹介します。で最終的にはその地域でそういう産業とか文化が存在しているんですよというところを踏まえて、愛媛県で、まあ、さまざまな産業や文化とか、まあ、あると思うんですけれども、そういうものがじゃあなぜ存在するのかと、うん、どういうふうに変化してきたのかというふうに、まあ、最終的には返ってくるということで、自分たちが地域のことを、見ていく上でどういう切り口で見ていくとその産業とか文化が理解できるのかというような事業を考えています。
本当に身近なものの中でなぜっていう言葉をいくつ持てるかっていうのが、はい、
うん、そうなんですよね。
それも難しいことじゃなくて好きなことの中から見つけれたらもっといいですよね。
そうなんですよ。あまり背伸びしようだとか無理をしようと思わなくていいと思うんですよね、うん、まず自分で興味のあることは何ですかと、でその興味のあることをもう少し掘り下げていく方法は何ですかということで進んでいけば、まあ、おそらくあんまり無理のない範囲で4年間の大学生活を過ごしてもらえるんじゃないかなとは期待しているんですけど、
それこそもう去年の暮れから今年にかけて日本でもウイスキーブームにな
そうですね
なりましたけれども、
その、まあ、お酒好きでというところで、いやウイスキーっていうのは、まあ、一つ大きな産地としてイギリスのスコットランドというところがあるんですけれども、はい、スコッチウイスキーのやつですね、でスコッチウイスキーというのも、その特に味わいの中心となるキーモルトっていう、まあ、ウイスキーがあるんですけど、それを作ってる産地の一つにアイラ島という島があります、はい、でこの島はですね、人口は3000人もいないし、なんとかまあ麦を作れるのと羊を放牧できるぐらいの、まあ、なかなか厳しいところなんですよね、はい、そこでウイスキー産業がまあできるとというのは、その島 のまあ大地というか地面にピートっていう石炭のまあ出来損ないというかなり損ないみたいなのがあって、はい、それをまあ燃やすことですごい独特の香りが最終的に今ついたウイスキーが出来上がるんですね、はい、でそういうウイスキー産業があることでもう10人に1人ぐらいはウイスキーと何らかの関係のある産業に従事しているということですので、まさにそのウイスキー産業というのがその島にあることによってその地域の暮らしであったりとか、まあ、人の生活というのは成り立っているんだと。でそれがもう世界で有名なスコッチウイスキーをまあ形作るものになっているというふうに考えると、そんなちっちゃな島がもう世界レベルでの、ね、関係というか影響をもたらしているというふうに言えるということを、まあ、実際に現地に行って、はい、調査なんかもしてきました。
新しく4月に始まります社会競争学部地域資源マネジメント学科、先生は一つのキーワードをお考えになっているそうですが、
はい、地域再発見、
はい、
そのまあ愛媛だったら愛媛、地域で住んでると普段の身の回りのことってあんまり意識せずに過ごしてるし、
はい、
なんか当たり前のことというか古臭いものみたいな印象を持ちがちだとは思うんですけれども、むしろそういう中でもこの社会競争学部でですね、まあ、地域を見る目を身につけてもらうことで、はい、愛媛県でも、まあ、大学に入る前までも見ていたことなんだけど、はい、実はこれってすごいよねとか、うん、面白いよねということを、まあ、見つけてもらって、さらにそれを調べて、でこんな価値があるんですよというところまでですね持っていってくれれば、この4年間社会競争学部で、うん学んでくれたことをですね、最大限生かして次にまあ社会人として愛媛のためにいろんなことをやってくれる人材になるんじゃないかなと思っています。
だから自分が住んでると本当にもう当たり前になりすぎて、うちにはもう何もないって思いがちなんですが言っちゃうことも多いんですけれども、なんかこう見方を変えると、
そうですね、
きっとありますよね、いろいろ
いろいろあると思いますよ、それはもちろん、うん、
そういったところを学生さんたちにも見つけていって、
はい、
失敗することもあると思うんですが、うん、
それはもちろんそうだと思います。でも失敗したんだったらなぜダメだったのかとか、次はこうその部分を工夫してみようと思えば次はもっとうまくいく可能性も高まりますし、やはり大学の中でただ座って教員から話を聞くばっかりではなくて、現場に出かけて地域の方とコミュニケーションをしながらやることが多くなりますから、当然失敗も出てきますし、はい、うまくいった時はすごく大きな体験になるということが期待できますね。
これからの大学を目指す皆さんは、はい、ぜひ社会競争学部で地域再発見
そうですね
勤めていただければと思います。
期待します、
はい
はい、
どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は宇宙進化研究センター教授長尾徹先生にお話を伺います。お楽しみに。